日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。皆さんこんにちは、曽根澄江です。変化し続ける世界と日本の経済、その最新の動向と的確な分析を肩肘張らずにお届けする日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。日経ベリタス編集部の方をスタジオにお招きしてお話を伺います。今週は坂本誠太編集長です。よろしくお願いします。
こんにちは、日経ベリタス編集長の坂本誠太です。よろしくお願いします、
はい、さて編集長、
はい、
10月4日に行われました弘前白神アップルマラソン、参加なさいましたよね。
はい、
実はそれについてリスナーさんから重大な情報が寄せられているんです。ご紹介しますね。 USA さん、40代男性、自営業の方からのメールです。いつも楽しく聞かせてもらってありがとうございます。ありがとうございます。坂本さん、
はい、
白神アップルマラソンお疲れ様でした。
はい、
少し雨もぱらつきましたが、走るのにはちょうどいい天気でした。抽選会で坂本さんの名前が呼ばれて何か商品が当たっていましたが出てこられませんでした。残念ですね。自分もフル走りましたが、やっとサブ4を達成できました。また走りに来てくださいということなんですけれども、編集長何か当たってたようですよ。
もうねこれね、いや本当すごいショックでですね、
はい、
確かに私も走り終えてですね、
はい、
ちょっといろいろこうねしてから意外ともう早くそくそくさとこう会場後にしちゃいましてですね、もうこの話を聞いた時はもうなんか悔しくて悔しくてですとか、まあ、ちょっと悲しい気持ちになりましてですね。
そうでしょうね、なんか実はこのねメールを読んだ石井さんが、はい、編集長に転送したところ、しばらく時間が経ってから編集長のっていう声が聞こえたっていう証言がありました。
はい、思わず
叫んじゃったんです。
叫びました。先々週ぐらいにですね、はい、ベリタスでですね、まあ、心の投資術という、はい、連載やってた時にですね、
はい、
行動ファイナンス理論でね、はい、プロスペクト理論というのがあるらしくてですね、
はい、
これ損失を被った時の悲しみは、まあ、同額の利益を手にした時の3倍から4倍になると言いますね。これをこの心境ですね、ちょっと身をもって実感したという形になりました。
はい、なんか商品の一つには、はい、沖縄でのマラソンが当たるとか、
そうですね、そういうことを考えるとさらに悲しくなっちゃうんですけれども、はい、やはりですね、
はい、
投資もですね、うん、抽選会の商品もですね、うん、機会を逃してはいけませんということでですね。
その通りでございますね、はい、そこで今週も秋のベリソネご紹介しましょう。この秋のベリソネは日経ベリタスを定期購読してくださる皆さんにご契約期間によっていろいろな特典をプレゼントしますというキャンペーンです。特設サイトからのみお申し込みいただけます。まず半年ご契約の場合はよくわかる相続2015年度版をプレゼントいたします。そして1年ご契約の場合はこのよくわかる相続に加えて日経業界地図2015年度版の特装版をプレゼント。さらに2年ご契約の場合はもう1冊資産運用大全脱デフレ相場はこう乗り切れをプラスしまして全部で3冊お届けします。日経ベリタスは長い期間ご契約いただくほど一部あたりの割引率がアップします。ぜひこの機会に日経ベリタスをご購読ください。なおこの特典はキャンペーンの特設サイトからのみお申し込みいただけます。秋のベリソネで検索してください。あなたのお申し込みお待ちしています。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。それでは日経ベリタスヘッドラインに参りましょう。発売中の日経ベリタスのカバー特集を坂本編集長にご紹介いただきます。今週は 中国原則どこまで、止まる世界の工場、頼みは消費という見出しですね。さあ編集長、今最も関心の高いテーマですよね。
はい、中国の成長減速がですね、はい、6月はまず上海株急落に始まってですね、で8月下旬には世界連鎖株安を引き起こしました。
はい、
はい、新興国だけじゃなくても世界経済全体にですね、もう悪影響が波及するという懸念でですね、世界中今怯えている状況ですね。はい、原油など、資源価格の急落を引き起こしてですね、
はい、
で9月にもあると見られてた、アメリカの利上げもですね、結局この中国の懸念で先送りされるという格好になっています。
はい、
ただですね、ちょっとこの中国についての問題はね、ちょっとやっぱり実態が今一つよくわからないっていうのはですね、はい、非常にこう問題をこう見にくくしていると。
わからないからこそ余計不安になる。
そうなんですね。経済統計の正確さにも、ちょっと疑問符ついていますし、当局の政策の意図もですね、非常に読みにくいということで、そういう分からないので過度に不安が駆り立てられているという面があります。そこで今回の特集はですね、いろんな現地の取材だったりですね、さまざまなデータを読み解きを通じてですね、できるだけ正確な実像を把握してお伝えしようとしています。
ですね、冷静に考えていきたいものですしね。中国4、6月期は 7% 成長ギリギリ達成していたわけですけれど、これ実態はどうなんでしょうか。
本当にそうなのっていうね、疑問 ね多いんですよね。
はい、
7% ギリギリだったですね。で、日本経済研究センターの予測とかね、バークレーズとか、そういう調査機関の分析いろいろ総合しますとですね、
はい、
大体こう実力は 5-6% 台じゃないかという見方がコンセンサスですね。2-3 とかね、そこまで極端に落ち込んではないけど、やっぱり 5-6% っていうのは正直なところじゃないかということなんですね。で、来年見てもですね、やっぱりちょっと 7% 成長に回復するのは難しいんじゃないかと、やっぱり緩やかに下がっていく方向じゃないかという見方が多いです。
表紙にも竜の絵が書いてありますけど、下降していっていますからね、下方向に向いていますね。でも落ち込みが大きいのはどういった分野でのものが目立っているんでしょうか。
やっぱり生産活動の分野ですね。鉄鋼とか自動車とか医療とかですね、その辺の落ち込み非常に目立っています。記事の中ではですね、時空系最大手日本製鋼の幹部に取材してちょっと聞いてみたんですけれども、そうすると中国の建設機械工作機械向けの需要はしばらく落ち込んだままだろうと言っています。こういう形でですね、中国事業の縮小や撤退を検討する企業は今相次いでいます。9月の中国の輸入がですね、やっぱり 20% ね、減りましたね。鉄鉱石、石炭、銅材といったですね、この工業製品の材料の輸入がやっぱ落ち込んでいるんですね。
はい、
こうした品目を輸出している国へのやっぱり経済には打撃になります。IMF はですね、中国の成長鈍化予想通りなんだが、国境を越える影響予想以上に大きいというふうに指摘しています。対中輸出 GDP 比で見ますとですね、例えばこの韓国とかですね、マレーシア、イラン、チリといった国がですね、結構高くてですね、そういった国はやっぱりその中国減速の影響をやっぱりものに受けているということですね。
そうなんですね、ちょっと意外でした。こうヨーロッパの方が名前出てくるかと思ったんですけど、こういったアジア圏の方が多かった、はい、ということですね。ここまで話を聞くと中国暗いことばかりなのかなと思ってしまいますが、
そこがね、今盛んにその、懸念されているところなんですけども、目を凝らしてですね、熱線に見るとですね、明るい部分も結構あるんですね。一つはその都市化が進んでですね、今こう中間所得層が非常にこう厚みを増しているんで、この消費がこう結構伸びていてですね、これが経済の新たな下支え役となっています。記事でちょっと紹介してるのはですね、例えばこの貧しい農村っていうイメージの濃かったですね、安徽省を訪れるとですね、今その本当こう綺麗なこう日本のショッピングモールみたいなねところができていてですね、すごい買い物客で賑わっていると、
はい、
あるいはですね、こういろんな都市の人がですね、こうネット通販を使ってですね、こう ちょっとこう、まあ、歯磨きとか紙おむつなんかでもですね、まあ、高いんだけども日本製で安全だっていうのは、そういうのをどんどん買う人が増えていてですね、
はい、
ネット通販なんか見ると1年間でこう 50% も伸びているということなんですね。で、まあ、都市の人口、今中国年間2000万人のペースで増えてる、まあ、これ東京都2個分がですね毎年増えているっていう計算ですから、はい、こうマーケットとしてはですね相当な勢いだと思うんですね、
はい。
で、そもそもその中国、まあ、かつて二桁成長した時代っていうのはですね、まあ、農村部の余剰人口がですね、安価な労働力となって、この工業部門に流れ込んでですね、そこで急成長することで、引っ張ってきたと。で、まあ、今ちょっとそういう流入が、まあ、一段落してですね、で、まあ、実際その生産活動工業部門っていうのはちょっと鈍化してるんですけども、そういう流れ込んだ人が今度はこう、どんどん所得が増えてですね、まあ、中間層として厚みを増していくと、まあ、そういう意味ではですね、経済成長の余熱みたいな形でですね、しばらくはまあ成長を下支えできるんじゃないか、まあ、そういう意味では中国経済底割れすることはないんじゃないかなっていう見方がね、結構、あります、
はい。その多くの中間層の方もまた日本でお買い物をしてくれている方も多いです
しね、
こちらは日本にとってもいい影響が出ていると言えますよね、はい。その中国、今月の26日からは50前回を控えているなど、まあ、政策期待もあるようなんですけれどね。
はい、まあ、習近平指導部はですね、はい、大型の景気刺激策には消極的です。非効率な投資案件が積み重なっている上にですね、まあ、不動産バブルとか、まあ、汚職の温床になるとかですね、副作用結構あるんですね、
はい。
で、また地方政府の債務も膨らんでいるので余力がなくなっているという、まあ、側面もあります。
以前ベリタスでもこの地方の問題、はい、中国の地方の問題取り上げてましたもんね。
そうですね、はい。で、まあ、そういう、まあ、消費主導の成長を実現するにはですね、
はい、
まあ、こういうサービス業を担う、まあ、民間企業の活力をですね、高めていくとか、まあ、そういうことも欠かせないですね。まあ、そのためにはですね、まあ、短期的な景気刺激策だけじゃなくてですね、
はい、
まあ、規制緩和するとか、まあ、金融の自由化進めていくとかですね、まあ、そういったところが、まあ、今後鍵を握っていくんだと思うんですけどもね、まあ、そこもちょっと今やっぱり足踏みしてるのかなというところですね。
一方で中国株ですけれども、はい、最近落ち着いた動きを見せてますね。
はい、まあ、やっぱりこう非間一辺倒じゃないのでね、やっぱりちゃんとこう選別していきましょうっていう感じが出てきているんじゃないかと思います、
はい。
まあ、日本の株式市場、まあ、中国関連株と言われる銘柄ですね、6月以降はまあこう10波一からげに売られてきたんですけども、
はい、
最近はまあいいもの悪いものを、まあ、ちょっと選別が進んでると思うんですね、で、まあ、業種で言いますと鉄鋼、海運、商社なんかはちょっとまあ業績とか株が低迷しています。一方でですね、まあ、日用品とかですね、専門店の中ではですね、まあ、業績も株価もまあ顕著なものが見られています、
はい。消費にはまだまだ期待できるのではないかということでしたからね、
はい。
以上、日経ベリタスヘッドライン、今週のカバー特集、中国減速どこまで、止まる世界の工場、頼みは消費について、坂本編集長の解説を伺いました。
ベリタス、
おさらい
Q。
さあ、ベリタスおさらい Q です。リスナーの皆さんや日経ベリタスの読者の方がどのくらい記事を読み込んでいるかをクイズで試します。
はい、皆さんも、まあ、ベリタス隅々まで読んで、ぜひ正解してください。
はい、それでは問題です。イギリスの最大野党労働党の党首が掲げた経済政策で、鉄道やエネルギー関連会社の国営化、インフラ投資のための紙幣増発、高所得者への課税といった内容を含むものを何という？ A. アベノミクス、 B. コービノミクス、 C. あ、私ブレンドで、はい、ホットで。
それを言うならコーヒー豆のミックスでしょう。
わあ、なかなか鋭いですね。制限時間10秒です。さあ、みんなで考えよう。ここまで正解は B のコービノミクスでした。これは10月11日発売の日経ベリタスの6ページ、プ プレビュー面のニューワードからの出題でした。
まあ、鋭いっていうか、まあ、ただのダジャレですよね。
確かにちょっとでも、うん、今回は考え落ちみたいなのを狙ったんですけれどもね、いかがでしょうか。では編集長、解説をお願いいたします。
はい、わかりました。このコービノミクスを掲げたのは、はい、イギリスの労働党の党首であるジェレミー・コービンさんです。はい、だからコービノミクスなんですね。はい、まるで20世紀のような、まあ、社会主義的な経済政策ですけれども、うん、これが支持されて労働党の党首選を勝ち抜きました。はい、このコービノミクスは一言で言うと、うん、人々のための量的緩和ということです。はい、まあ、緊縮財政を批判して高成長を持続的に達成するためには住宅とかエネルギー分野での大規模な公共投資が必要だと訴えています。
でもこれ財源に紙幣の増発を当て込んでいますけど、完全に財政赤字の穴埋め、いわゆる財政ファイナンスですね。
その通りです。まあ、ですから、まあ、与党や多くの学者からはですね、破滅的な政策だと、まあ、非難されています。はい、まあ、一方でですね、まあ、格差の拡大に不満を持っている若者の支持を集めていることも事実なんですね。労働党、最近21世紀の資本を書いたですね、トマ・ピケティさんと、はいはい、ノーベル賞経済学者のジョセフ・スティグリッツさんを経済顧問に任命しました。はい、まあ、この二人がコービノミクスを現実的なものにできるか、まあ、注目したいですね。
この記事が気になったあなた、ぜひ先週の日経ベリタスを隅々までご覧ください。そして来週のこのクイズに備えて、今週の日経ベリタスもしっかり読んでくださいね。以上、ベリタスおさらい Q でした。それではここで発売中の日経ベリタスのおすすめ記事を編集部の皆さんにご紹介いただく今週の日経ベリタスです。まずは特集面の大論戦、超高速取引、公平性保てるかです。
はい、株式市場でですね、コンピューターを駆使して、まあ、1秒間に数千回という、まあ、超高速での売買を繰り返すですね、ハイフリークエンシートレーディング、まあ、高頻度取引という取引手法が広がっています。はい、まあ、これどれくらい早いかと言いますとですね、ちょっと曽根さん、私の目を今瞬きしましたね。
はい、
この瞬きしてる間になんと 2,300 回注文が出せると。
すごいですね。そんなことができるんですね。
はい、まあ、アメリカで盛んになってですねまあ日本でも今や、まあ、東証の現物株の、まあ、4から6割ぐらいを占める存在感があると。はい、ただですね、これちょっとこの株価の乱高揚を招いているんじゃないかとかですね、
ま
あ、こういう取引できない個人投資家は結構不利な状況に立たされているんじゃないかという、まあ、疑問とか批判がつきまとっていてですね、はい、こう、まあ、規制や監督強化をした方がいいんじゃないかという声も出ています。そこでですね、まあ、この証券会社や学者、まあ、元当局者の方などですね、専門家10人の意見をですね、まあ、論戦の形で紹介しています。
そうですね。さあ続いて、家計の金融面から50代から考える老後です。
はい、まあ、老後破綻とか老後破産という、ね、言葉最近よく聞きますよね。はい、どんなことかご存知？
はい、お金がなくなって、
そうなんですね、
生きるにも大変な人生っていうことですよね。
はい、まあ、少ない年金でこう、ね、わずかな蓄え取り崩しながらですね、はい、まあ、ギリギリの生活を送る、まあ、こうちょっと寂しいお年寄りの方が増えていると、
うん、たくさんいらっしゃるかと思います。
まあ、決して人事じゃないということなんですね。はい、で、まあ、人生90歳時代今、ね、うん、まあ、老後破綻を回避するためにはですね、まあ、50代からできることは何でしょうかというのをですね、はい、フィナンシャルプランナーの方に聞いてですね、連載で、指南するというシリーズのこの第1回目です。はい、まあ、会社の地位に高くてですね、まあ、高収入 で、うん、はい、で奥さんや家族には高圧的、まあ、こんな参考の人がですね、まあ、かえって落とし穴があるということでですね、まあ、まずは人間関係を円満にして健康に気をつけることから、まあ、始めましょうというふうに訴えていますね。
意外ですね。はい、そして最後にインサイド面の法伝統金融記者座談会、巨額 M&A 背後に物言う株主です。
はい、まあ、先週海外でですね、まあ、すごい巨額の M&A 相次ぎました。はい、アメリカのデルがですね、まあ、EMC グループを8兆円で買収したかと思えばですね、はい、ビール世界最大手でベルギーのですね、まあ、アンハイザーブッシュインベブがですね、2位のまあイギリスの SAB ミラーをですね、13兆7千億円で買収するということで、まあ、ものすごい勢いです。
はい、
まあ、この背景は何があるのか、まあ、今後も大型 M&A の流れ続くのか、まあ、日経の世界各地の記者のですね、座談会形式でまとめています。 まあ、物言う株主の圧力が強まっていることやですね、まあ、アメリカの利上げ前で、まあ、資金調達環境をいいうちにやっておこうという経営陣が多くてですね、まあ、今後もこういう流れは続きそうだというふうに見ています。
ということで、坂本編集長のおすすめ記事をご紹介しました。今週の経済を読み解くためにも日経ベリタスをぜひチェックしてみてください。今週の日経ベリタス、曽根澄江のなるほどそうね、いかがでしたか。坂本編集長、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、ここでですね、お便りをまたご紹介したいかと思います、
はいはい、
三十郎さん、50代男性の方からです。はじめまして。はじめまして。秋のベリソネの特典を2冊いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。本誌はタブロイドサイズで情報量がちょうどよく、内容を把握しやすいですね。最新の記事を読んで早速郵政株のブックビルディングに参加しました。タイムリーな記事が大変役に立つことを実感しました。ところで、今までポッドキャストを聞いていて何のことかわからなかった放電灯が、漢字で書きますと電気を放つ塔、まあ、タワーですよね、だと分かったことで、なんだかとてもすっきりしました。これからも紙面とポッドキャストで経済の動きをキャッチしていきたいですということなんです。
いや、どうも
ありがとうございます。嬉しいですね、記事を読んで、はい、実際に投資行動に出てくださったということですよ、
まあ、あのベリタスね、この間から、まあ、緊張の夏とか、まあ、あの試練の秋とかいうのがやってきたんですけどね、はいはい、まあ、ぜひベリタス読んで実りの秋にしていただきたいと。
素敵な、はい、編集長さすがですね。
ずっと考えてきました
ぜひぜひ皆さん実りの秋となっていただきたいと思っております。
食欲の秋でもいいんですけどね。
いいですね、運動の秋、はい、またマラソンの話も聞かせてくださいね、はい、無言じゃあもう一つ、こちらはツイッターで見かけたつぶやきなんですけれども、もうすぐ日経ベリタスの更新時期か、クレジットカードを変更しないといけないけど、今年度は財政的に余裕があるし、お得な2年プランに変更するかな。
ぜひお願いします
そうですよね、これ2年の方が断然お得なんですよね。
そうですね、非常に割引率も高くなってますのでお得です。
はい、はいはい、ぜひぜひ
お願いします。
お願いいたします。一緒に読んでいきましょうね。このベリソネでは番組へのご意見やご感想もお待ちしております。番組へのアクセスはラジオ日経のホームページから、日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうねまでどうぞ。ツイッターの場合はハッシュタグベリソネをつけていただければ番組でご紹介いたします。メッセージお待ちしています。世界中の出来事が連動し目まぐるしく変化する経済とマーケット、その最新の情報を知り的確な分析を手にすることこそ投資の第一歩です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みは秋のベリソネで検索してください。また私と坂本編集長が出演しています日経 CNBC、 毎週月曜日夜9時15分から放送中の日経ベリタストークもぜひご覧ください。それでは日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、また来週です。お相手は
日経ベリタス編集長の坂本誠太と
曽根澄江でした。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。